漫画で恋する英会話。この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
そしてアシスタントの三上めぐみです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。さあ、今日は私もとても楽しみにしていました。どんな漫画ご紹介していただけますでしょうか。
はい、今日は鬼滅の刃第2弾ということでですね、劇場版の無限城編について語っていきます。
はい、私も見ましたけど、千尋さん、ね、なんと何回見たんですか。
2回見ました。
すごいですね。
本当に入場特典がコロコロ変わるからね、つわものは3回4回見に行ってるとかいう人もいますしね。
すごい、だって内容わかってるのにもう2回3回4回見に行く。
本当そう。わかってるけど2回とも泣きました。
ねえ、私はまあ1回しか見てないですけども、ずーっとボロボロ泣いてましたけど。
ねえ、ラスト30分ずっと泣きますよね、あれね。
やっぱり映画館で見てよかったっていうふうに感じるんですが、まあ中にはまだ見てない方もいらっしゃると思うので、改めて、はい、あらすじからご紹介お願いします。
はい、あらすじですね。立志編、遊郭編、柱稽古編っていう感じで、ね、アニメは分かれてるんですけど、うん、立志編、これはですね、炭治郎、鬼に家族を殺された炭治郎がですね、鬼殺隊に入隊して、で、妹の禰豆子を人間に戻すため、そして家族の仇を討つために戦いを始める物語の序章でございます。で、縁柱煉獄杏十郎との出会いと、上弦の三赤座との死闘が書かれた無限列車編は、炭治郎に大きな影響を与え、彼の成長の原点となるっていうね、この最初の序盤の話。うんうん、で、遊郭編、こちらはですね、刀鍛冶の里編、音柱、渦井天元とか、霞柱の時と無一郎、恋柱、の甘露寺みつりちゃんとね、柱たちと共に上限の鬼との激しい戦いを繰り広げて、鬼殺隊の戦力が向上していく様子が書かれるっていう大まかな内容なんですけども、もう私、渦井さんが大好きでですね、3人奥さんがいるとか、もう燃える。
燃える。
4人目の奥さんにしてほしいってずっと言ってるんですけど、
あそこに惹かれるタイプなんですね。
いやー、かっこいい。やっぱモテる男っていいじゃないですか。
確かに。うん、いいですね。確かにね。
煉獄さんもね、みんな好きって言ってますけど、ちょっと真面目すぎるかな。どうかな。
やっぱ影がある感じが惹かれるのかな。
なんか、それ、結婚したらね、すごいいい旦那さんになると思うんですけど、うん、なんか、何話していいか分かんないかも。
まあ、話して、確かにな、ストーリー、なんかね、こう、盛り上がりには欠けるかもしれないですね。
で、後半の柱稽古編ね、こちら、無惨との最終決戦に備えて、鬼殺隊の大使たちが柱たちから過酷な稽古を受けるっていう期間なんですけども、この柱稽古をね、通して、炭治郎だけじゃなくて、善逸とか、伊之助とか、で、玄弥とか、で、そして柱たちも自身の能力を限界まで高め、来るべき決戦への覚悟を固めるという内容になっておりますけども、特に善逸とか、伊之助の成長とか、で、柱たちの知られざる側面が書かれてて、最終決戦の準備が整ったことが示唆されているっていう、この内容になっております。
うん。
で、アニメの後半、一番最後の、で、ストーリーなんですけども、ついに鬼舞辻無惨が産屋敷邸に現れまして、で、鬼殺隊の本部が謎の空間無限城へと引きずり込まれることで、最終決戦の火蓋が切って落とされるという内容でありました。
もうずーっと注目して見てましたもん。
これね、下手に推しを作っちゃうともうコロコロ死んでいくので、
うんうん、
もう、いや、渦井さんがね、死んだと思われた時どうしようかと思って。漫画読むのやめちゃおうかなって思ってましたもんね。よかった、知らなくて。
ね、ほんと。もう、展開もいろいろありましたけど、その中でやっぱりね、見どころ、もういろいろあると思うんですよ。結構長かったですよね、上映もね。
そうですね。この、なんていうんですか、無限列車編とかも結構長くやってたし、地上波でも何回も放送されて、いや、うまいですよね。一回アニメで認知をブワーッと広げてからの劇場版でマネタイズするっていう、このマーケティング手法もね、素晴らしいと思うんですけど。なんかね、あれ、並々ならぬ予算をかけて、すべての局で放送されるようにしてたらしいですよ。
確かに。いやー、すごい、そういったところもしっかりされてますね。あと、グッズとかね。
グッズとかね。めっちゃ買いましたもんだって。セブンイレブンとかもなんか、一等くじとかね。
ね、ありました。いろんなところで、だから、その、何かこう、アイテムがゲットできたりとか、それを目当てにみんな押しかけたりとかね。
聖地巡りとかね。
ね、してましたけど
し
ね。
てましたけど ね。
ハロウィンとかね。
そう。ほんと。
さあ、そんな中で、どうですか？こう、見て、見どころ、千尋さんの、まあ、たくさんあると思うんですけど、すごいよかったわっていうところありますか？
劇場版でですか？
劇場版で。あ、
劇場版
劇
で
場版で、しか
ね。
も多分時間がないので。
そうですよね。劇場版でね、見どころはね、やっぱり義勇さんと炭治郎の共闘ですかね。同じ水の呼吸を使うものとして。で、義勇さんが、その炭治郎が技を繰り出す前に、それに合わせて別の技を出して、こう、邪魔しないように、同時に技を出すとか、そういうところが、わ、義勇さんそんなこともできるんだっていうところが見どころ。
なるほどね。
で、お互いがその致命傷を負わせられるような攻撃を受けそうになった時に、こう、お互いがこう、技を繰り広げてまた助けるとか。で、赤座がこう、素手なんですけど、いや、素手でそこまで戦うのねとか。で、そこなんでそんな素手にこだわっているんやろうって思ったら、やっぱこう、人間だった時の、こう、影響が出てたりとか。ね、で、技がその人間だった時の婚約者って言うんですかね。小雪ちゃんの髪飾りになぞらえてたりとか、で、技の名前が花火に由来する名前だったりとか、なんか本当にしみじみと、全部の伏線がつながっていく感じが見どころですかね、私としては。
まあ、確かにそう、なんか全部にこう、なんだろう、ストーリー性がすごいなって、パッと見だけじゃわからないけど、こう見れば見るほど、あ、そういう意味だったんだっていう、なんていうか、やっぱり作り手としていうか、というかなんかこう、しっかりされてるなって思いながら見てましたね。
ねえ。そうなんですよ。そうなんですよ。とか言って。あれ、私が作者じゃないんですけど、その作者が女性だからこそのストーリーというか、ちゃんとね、なんか男女の愛が、もうわかるわかるって女子にも刺さるような感じ。で、赤座がね、すごい攻撃、戦いに対してはすごい敏感じゃないですか。もう思考の境地に入ってるけど、人間だった時のあの鈍感さ、声に対する。もう、
かわいい。
女子に恥かかすなよ。男から言えよ。好
確
きっ
かに、確かに。
て、とか。
キュンキュンしましたもん、なんか。
キュンです。
そうですね。だからこそ、なんかこう、幅広い年齢とか、男女問わず人気っていう理由がわかりますよね。
ねえ、男性のファンもちゃんと獲得して、で、女子からの支持もちゃんと受けて、で、やっぱり炭治郎がめちゃめちゃ優しいので、
そう、優しすぎるね。
優しすぎるのですよ。
さあ、改めて、じゃあ、登場人物ご紹介お願いします。
登場人物ね、劇場版編では主に赤座と因縁の過去について語られております。で、本作のその劇場版サブタイトルにもある赤座再来っていう、ね、名前が示す通りに上弦の3である赤座が物語の中心となっております。で、無限列車編で煉獄杏寿郎さんとね、死闘を繰り広げた赤座に対して炭治郎がどのような成長を見せ決着をつけるのかっていうのが大きな見どころなんですけども、またキービジュアルに描かれた花火が示唆するように彼の人間だった頃の悲しい過去が詳細に書かれることが予想されていると。で、この過去を知ることでね、もう煉獄さんを殺して赤座許さんってなってた人たちが、もう赤座っていうこのキャラクターの理解が深まって、ああ、赤座、そうだったんだ、好きだよってなってね、物語に引き込まれるってところが見どころではあるんですけど、赤座みたいなタイプ、どうですか？ なんてなんて。
なんだろう。うん、ちゃんと、私ストレートじゃないとわかんないから、ちょっと、わかりづらいかな。なんだろう。表現とか。
わかりづらいけど、なんかずっとね、そばにいてくれるとか、こう嫌な顔一つせずに看病してくれるとかいうところ、いや、でも好きになっちゃうな、私も絶対。
そういったところは確かにいいかもしれないです
好きに
ね。
なっちゃう。で、私のことどう思ってるんですか？私絶対言う。
あ、聞くんだ。
聞いちゃ
聞いちゃうか。
う。
私自
これ
分
も。
で押せないタイプなので、押
え
せないタイプだから押さない男性は無理なんですよ。
わかるけど、わかるけどさ、やっぱ男の言葉って私信じないので、
一緒です。一緒なんですよ。
こう男が全てじゃないですか。
確かにね。今なんか勉強中です。私も今、千尋さんの言葉で、ああって改めて聞いた。確かに
言
当たった
葉は
らいいかも
信
し
じ
れ
ま
ない。
せん。愛してるって言っても信じない時あります、本当。
そうですね。言葉ってね、嘘つけますからね。
ね、行動が全てですよ。時間を割いてくれたりとか、その自分の労力を自分にかけてくれるっていうところに私を愛は感じるので、聞いちゃうな。私
聞い
のこ
て。
とどう思ってるんですかって。私のこと、いや、私のこと嫌いですかとか言う人と、
ああ。
言うかな。
今ちょっと見どころを確認して、登場人物確認しながら私は自分の恋愛の勉強をしました。ありがとうございます。続
そして、はい、続いてはですね、善逸と快楽の因縁です。この普段臆病な善逸なんですけど、無間城では、なんとちょっとね、おじいちゃんが、鬼を身内から出してしまったっていうことで、ね、亡くなっちゃったんですけども、それをきっかけに、もう寝てる間に戦うっていうスタイルをガラッと変えて、起きてる間も戦うという、その角度を決めた、本気モードで戦いに挑むっていうところが見どころなんですけども、彼のその善逸の前に立ちはだかるのが、かつての兄弟子であり、鬼となった上弦六の快楽で。で、育てである、そのおじいちゃんの死の真相と、善逸と快楽の間に横たわる深い因縁が明らかになりまして、で、善逸の雷の呼吸、オリジナルの技が炸裂するという瞬間がね、またかっこいいんですよね。
よかった。ここもなんかいろんなストーリーがあって。ね。
遅えんだよ、クズ。
グーズとかね、言われてましたね。
ねえ。善逸ね、本気モードになったときはかっこよかったですね。
そうですね。ちょっとギャップというか、ギャップ萌えしたかな。
ギャップ萌えですよね。そう、
ちょっと抜
一
け
の
てる
方
感
だ
じ。
けの、そう、一の方だけしか使えなかった善逸と、一の方だけ使えない快楽のまたね、因縁もまたかっこ、設定がまたかっこいいんですけど、そう。このオリジナルの型というか技をね、善逸が出した瞬間になんでお前ばっかりひいきされてって快楽がまあ言うんですけど、やっちゃうんですよね。教えられるもんじゃないですよ。自分でね、なんていうんですか、編み出すもんなんですよ。
そうだね。すごい、ここも良かったな、ストーリーが。
で、そのビジュアルもめっちゃ良かったし、その演出だったりとか音楽も良かったし、何回見てもいいな、あそこだけ。
そうですね。なんかその全部のバックの絵とか雰囲気とかも含めて、落ちていくシーンとかも、なんかすごい引き込まれたというか、ずっと見入っちゃったっていう感じでしたね。
ねえ、漫画ではさらっと書かれてるけど、めちゃめちゃ丁寧に書かれてるから、劇場版は。
そうです
あ、
ね。
そんなとこまでちゃんと書いてくれるのねっていう感動とともに、いや、2時間以上、3時間近くあったとしても、大丈夫だなって思いました。あっという間でした。
あっという間でしたね。そう
で、あ
です。
とね、胡蝶しのぶさん。こちらも、なんですか、上限の2の銅馬との対峙に挑むんですけども、お姉ちゃんの仇である銅馬がね、常に笑顔を絶やさない忍の鬼に対する激しい憎悪と壮絶な覚悟が描かれる重要な戦いとなっております。で、彼女の毒を用いた戦術と、鬼殺隊への献身的な思いがどのように表現されるかっていうのが注目なんですけど、もうね、ちっちゃくて細いから首が切れないんですよね。忍は。で、その代わりに毒めっちゃ調合したりとか戦うんですけども、効かない効かない。そんなもの効かないよと。いや、顔はいいんですよ、ドーマ。
まあね、本当ね、顔はかっこいい、綺麗。
顔はいいんだよな。
顔は綺麗だけど、あのシーン私も泣いちゃいました。 なんかこう、体にこう、吸い込まれていく感じが。
はいはい、吸収されるときね。
そう。
あんなに頑張ってる。いやー、でもまた後半のね、カナオとの、カナオと井上介とのね、対決もまた共闘もいい感じなので、2年後かな、次の劇場版楽しみだな。
ねえ、だから本当にやっぱ見るべきだなって思いましたよ。
しのぶさんのね、どんだけ細いかっていうのは確か身長が150センチぐらいなんですよ。
ええー、ちっちゃい。
で、しかも37キロなんです。
軽っ。
そう。ちょっと絶望しました、その体重聞いて私。10キロぐらい違うやんと思って。
いやいやいや、千尋さんもね、10キロだって細いじゃない。
10キロちょっと、いや、10キロちょっと違うんですよ。身長一緒やけど。ああ、そりゃ、首切られへんわ、と思って。
確かにな。
37は軽すぎるよ、うん。
そうですね。子供の、あれですね。
ねえ、
うん。
どうすんねん。って思って、そのま、第2弾ね。今度は、ドーマの後半戦と、国志望との戦いになると思うんですけども。またまた見どころがつきませんね。
つきませんね。
はい。で、柱稽古を経て、さらに強くなった柱たちの活躍にも注目なんですけども、まあ、特に義勇さんね、これ、赤座との戦いで背中が痛いだろうが、言うてあざを発言させて、飛躍的に向上した戦闘力で炭治郎と共に戦うっていう、この共闘とかそれぞれの覚醒の瞬間がね、また見逃せないんですよね。
本当そうですよね。いやー、でも、赤座強かったなー。
ねえ。義勇さんタイプはどうですか？
いいかもしれないですね。
うん。
なんだろう。ちょっと遠くで見守って、ちゃんと見てる感じ？なんていうの？
うんうんうん。
クールだけど、ちゃんと見てそうな。守ってくれそうな。大人のタイプかな？
大人ですね、でも、あの人こそ、ほんと自分では言わないし、好き。なん？私のことって絶対に不安になるタイプ。
待って、どうしよう。どうしよう、どうしよう。
絶対無理。赤座の方がまだ行動で示してくれてる。
まあ、そうですね、確かにね。ちょっと、もうちょっと私ダメだ。恋愛の勉強もしなきゃ。そういうの騙されるわ。ありがとう。
行動が全てですよ、ほんと。
ね、皆さんもね、漫画だけじゃなくて、ちょっと恋愛もね、お勉強しながら、はい、聞いていただきたいなっていうふうに思うんですが。はい、さあ、その他、名言、今日の名言、はい、お願いします。
はい、今日の名言は、赤座編のね、人間だった頃の名言というか、セリフというか、小雪ちゃんが花火が上がってるのに、ちょっと体調が悪くて見に行けないからごめんなさいって言ってる時にね、今日行けなくても、花火は来年も再来年も上がる。だからその時に一緒に行けばいい。というこのセリフを英語でお届けいたします。
お願いします。
はい。Even if we can't go today, there will be fireworks next year and the year after. We can go together then.
じゃあ私も練習していいですか？
はい。
Even if we can't go today,There will be fireworks next year and the year after we can go together then.
うん。今日行けなくても、花火は来年も再来年も上がる。だからその時に一緒に行けばいい。でした。
優しい。ということで、まあ、次の回では、そのね、名言から、詳しく英語を解説していただきたいと思うんですけど、
はい、
その前に、セキュランで、はい、千尋さんがちょっと気合のネイルも入れていたの、入れてね、塗ってらっしゃるので、はい、ちょっとネイルも皆さんになぜそのネイル
見せても見えないよ。
聞かないとほら声で届けられないじゃないですか。
そうなんですよね。いや、ネイルをね、ちょっとドーマっぽくしてですね、ベージュをベースに、上半分だけ赤く塗り、で、黒でちょっとこう枠を描いてもらったっていうネイルをね、親指だけしてもらってるんですけど、ちょっとね、知らない人が見たら何これ気持ち悪いとか言われております。
はい。ちょっといや、リスナーの皆さんには正確なら、その、千尋さんのね、鬼滅への愛を そうです、塗ってるんだよ、ネイルっていうのを伝えたかっただけなんですけど、はい、すいません、ちょっと声にしないとあのリスナーの皆さんに届かないので、
そうですね、
お伝えしたかっただけです。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、第2弾にまたこの名言から詳しく英語を解説していきたいと思います。
はい。
はい、それでは、千尋さん。
はい、See you later!